マイナスが必ずプラスになっていく。神を信じるということはそういうことを信じていくわけですね。そしてそれが私たちが学んでいるヨセフの物語でありますね。こういうことはですね、まさに私たちのキリストなる人生においても起こってくることになった。そのことを知られたいと思いますね。今日の箇所は申し上げましたようにヨセフ物語の圧巻です。ヨセフと兄たちの感動的なこの和解の物語なんでありますね。和解の備え、和解の土台、和解の目的、まあ、そんなことをですね、ここから学んでまいりたいと思いますね。当時世界に臨んだ飢饉というものがカナン地方にも激しく臨みまして、兄たちは父ヤコブに命じられましてですね、穀物の買い出しにエジプトに下ってまいります。そこにはエジプトの総督となっておりましたヨセフがいたわけでありますね。兄たちは知らず知らずに飢饉という出来事を幸いを通してヨセフのもとに導かれてまいります。自然災害やいろんな出来事というそうしたことの中にも神様の御手が働いているわけでありますね。ヨセフはカナンから来て自分の前に比例するこの者たちが、外国人が誰であるかということをすぐさま認めました。兄たちだ。しかし彼はあえて自分がヨセフである誰であるかということを明らかにしませんですね。そしてヨセフが行ったことは計算からいきますとね、35年の年月がここに立っております。17歳で兄たちにですね殺されかけ、家奴隷に売っちゃえと言ってですね、キャラバンに売られてエジプトに奴隷として連れてこられたこの時からですね、35年の年月がこう経っているのでありますが、今兄たちがどういうふうになっているかと兄たちを知るためにですね、この兄たちをヨセフは試みるわけであります。なぜここでヨセフが面倒なこと兄たちをですね試みたのか、それはですね、兄たちを知るためだと申しましたけども、この試みの目的というものはヨセフが兄たちを本当のですね和解というものをね、神様の前で成したいと願ったからなんですよ。私はヨセフです。そうですね、あなたはかつてもういいことを私にしてくれましたね。いいですよ、いいですよ、神様に許してあげますよ。そんな適当なことでは和解は成り立ちます。人間の心ってそんな簡単じゃないです。和解というものはですね、人間のギブアンドテイク、いろんなもののやり取り、行為のやり取りで成り立つものじゃないです。親しい友情ということのレベルで成り立つものではない。和解というものは、真の和解というのは神様の前、一人一人が立たなければできないことなんです。そしてまず神の前に自分の罪悪を徹底して悔い改めて、神の前に豊かな許しをいただき、そして他者との人々との人間関係のけるところの和解というものの土台を作っていただいて、そして神あって心から許し合う、ここにですね真の和解というものが成り立つわけでありました。決して人間のやり取りだけでは本当の和解、深いところの和解というものはね、成り立たない、できないのです、ね。ヨセフは、兄たちの本当の和解を神様にあって、成したいと切に願った。だから、試みたんですね。真の和解というもの、神様にある和解というもののためには、いくつかのものが必要だと思います。一つはですね、許しですよね。心からの許しというものが必要ですね。で、許しのためには、この忍罪と申しますけれども、心から罪を認める、罪を認める、忍罪が必要です。そしてそれを悔いて改めるという悔い改めが必要ですね。そして神様の前に、罪の許しの宣言、神の許しの宣言が必要です。まあ、こうしたことがですね、本当の和解のためには必要になってくるわけですね。私はその一つ一つのプロセスというものを非常に大切にしなければなりません。 あなた自身が妬みと憎しみという心の闇に支配されて生きてきたか。そしてその中でヨセフを憎んで妬んで殺してやりたい、奴隷として結果売り渡し、父ヤコブを獣に殺されましたと言って偽りですね、ヤコブを深く悲しませたところの彼らの罪が明らかにされ、35年の間にどこかにですね、どこかにご記憶にあるんですが、それはこのうずめられてこのいたと思いますよね。それが光が与えられて、もう一つそれが明らかにされる。それが必要でありました。彼の罪が明らかにされ、その悪と罪が本当に認識されて告白され、そしてその告白された罪が許されるという、許されるという恵みに預かる。本当に自由と解放が与えられる必要が兄たちにあったわけですね。ですからヨセフは兄たちを非常に荒々しく取り扱っております。ヨセフは兄たちをスパイだと、お前たちはスパイだと決めつけます。そして牢獄にぶち込みました。牢獄で兄たちは今のことを振り返ります。どうしてだ、なんでこんなことになったのか。皆さん、私たちは孤独の中に追いやられますとね、一人ぼっちになりますといろんなことをこう考えさせられるわけですよ。過去のことまでいろんなことを思い起こすことができるわけですね。またその牢獄の中でですね、聖霊なる神様は語りかけをしてくださることがありますね。私たちは静まる人になるということが必要なんだということを教えました。ヨセフはシメオンを人質に取ります。そして何としても弟のベニヤミンを連れてこいと、こういう言いがかりをつけるわけでありますね。兄たちはベニヤミンと言われたときにですね、ベニヤミンと同じ母のもう一人の子供ヨセフのことをギガッと思い起こさせざるを得ませんでした。同じ母ラケルの子である弟ベニヤミンをヨセフが見たとき、そこに見たときヨセフは激しく動揺いたしました。しかしヨセフは密かに泣きながら和解の熱心さなみに一切を行っておりますね。兄たちが食料を調達してロバに住み込んで距離に帰るべくエジプトを出発しようとしました。しかしヨセフは家来の者に穀物の代金を兄たちの袋に返させ、密かに返させですね、さらに弟ベニヤミンの袋には高価なヨセフの杯も銀の杯も一緒に入れておけと思い命じるわけでありますね。何も知らないで人につく彼らに追っ手が参ります。そしてこの盗みの疑いがかけられるわけでありますね。そして彼らの袋を一つ一つこう確認されました。彼らが支払った銀がそこに出てくるじゃないですか。またベネミンの袋の中からは銀の杯が出てくる。あんたちは全く身の覚えがない権威をかけられて討伐するわけでありますね。そして彼らは全員エジプトのヨセフの中にもう一度引き戻されていくわけであります。あんたちはヨセフの前にひれ伏します。ユダは神がしもべらの罪に暴かれましたと言い方をしておりますね。兄たちは自分たちが全員奴隷になる、殺されてもいいと申し出ますが、ヨセフは杯に住んだベニヤミンだけが罰せられればよいとこういうふうに言うんですね。痛いところ突かれるわけであります。この時兄たちの中でルベンがあるいはシモン統計から続くわけでありますが、どういうわけかこのユダというものがねリーダーとなっていた、信頼を受けるリーダーとなっていたようでありますが、ユダがですね一切を代表してヨセフの前に申し述べます。こういうことを言うわけですね。そしてかつて弟のヨセフを失ったことに触れます。どんなにじくじたる思いだったでしょうか。今日までの家族の経緯を述べつつ、自分が老いた父に